なむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。
いや、ほんまにね。
はい。
何がほんまに。膝打ったよね、もう。慌てて。いやいや。
ちょっとびっくりしました。
祇園祭も終わりましたよ。
終わりました。
終わってます。いや、やばい、分かってますよ。
巡行が、
まあ。そう、細かいこと言わんとね。一応、巡行が。今から言おう思ってたんですよ、会長さん。巡行が終わったところで、祇園祭は4月いっぱいやりますけどね。
そうですね。ねでもなんか、ちょっと本番が終わったみたいな感じが。
まあ、みんな一点集中に、テレビも何もかもが。
ね
やってますけど、祇園祭りは7月いっぱいありますよというオチで喋ろう思ったら、ツッコミあるから、僕は忘れて言ってるみたいに。ね本当にありがとうございます。
巡行がと言っていただ
いて。ああ、そうですね。巡行がね。
巡行が。
まあまあ、何はさておき。
はい。
この梅雨も明けたということで。
はい。
多分ね。今日は京都35度ぐらいございました。
猛暑ですね。
まあ、だから夏はやっぱりガーンと暑くて。
はい。
そして、まあ、ガーンとセミが鳴いて。
はい。
なんか、これぞ京都の暑さっていう、ね、あるじゃないですか。
ああ、でも京都の暑さなんか蒸し暑い感じなんで。
でもこれでこそなんかいろいろと。あの日の思い出が出てくるチューンです
。おどんな思い出が出てきました
それよりも、ちょっと雨が続いてね、
はい、
なんか土砂崩れが気の毒でしたね、あっちこっち。
そうですね、
あの自然災害一番怖い。
そうですね、水の事故も多いですね。
水の事故多い。水の事故が多いから、
はい、
まあ、これから海開きももうね、してますから、みんな行くじゃないですか。
はい、
で必ずこう、海の事故、川の事故あるから。で自然災害でこういう被害もある中、うん、行ったらあかんとこ入って、またこれね、大人もついてて、そういうことが起きるから、気をつけなければ、なんかこう、黄色信号をね、走ってもらってると捉えなければ、
うん、
ね、ちょっとした大人の過ちが、そういうことになることもあるし、子供の過ちは、もうこれは子供の過ちを起こすもんですから、事前に気をつけなければ。まあ、ちょっとこんな真面目な話も取り混ぜて今日も行きたいと思います。京都三条ボンズカフェ、杉若でございます。
岡舞です。
まっつんです。
新翔です。
今日はね、海田さんのコーナーございますけども、
はい、
ね、お待ちかねの、
はい、
今日はちょっと後半の方に織り交ぜたいなと。
そうですね、
はい、ね、海田さん
ね、
はい、
まあ、巡行行きましてね、今年も
行かれましたか。
もう 3,4 時間でよう焼けましてね。
あんまりでも、まあまあそうですね、梶田さん。
おととい、とっちゃん、先おとといかも、17日ね。
はいはい、はい。
午後に旦那さんとこ行ったら海行ってきはったんですよ。いきなり夏の林
さんから
ね、遊びに行ったと思われてね。
梶田さん。
大変でしたけど。
梶田さん、海っていう感じじゃないですよね。
海というよりかは山ですよね。
山ですよね。
イメージは。
山坊主。
山坊主。
坊主
どこでしょう、海坊主。
波に乗ってそう。
波乗ってるね、これ、いつも。
年が年中ね。
年が年中。いや、本当に。海津さん、ちなみにやっぱり、海水浴とかされたことあるんですか？
あ
いや、それは、子供の時は別ですよ。
うん、
お子さんを連れ
て。最近してませんね、ほとんどね。
あ、そうですか。
うん、なんか最近の子供はプールを喜ぶみたいですね。はい、
そうなんです
よ。海は汚いって。
海が汚いし、ネバネバ感が嫌とかね。そんなが嫌とか言うんですよ。
そういうもんですか。
そうみたいですよ。
海の方がテンション上がりますけどね。
そうね。だからその海沿いのこうホテルとか、例えば白浜とかね、和歌山の、とっても、そのホテルにプール付けたそっちの方に人が行くみたいなこともあるみたいで。
杉若さんなんてもちろん海でしょ。
当然ですよ
ね。若いね、お姉ちゃんのビキニ見られますもんね。
じゃあもうビキニ、ビキニってまた難しい意味ですね、結構。まあ、今もビキニって言うんですか、やっぱり。
言います、言います。
ああ、そうですか。
言いますね。
言うんだ、やっぱり。
はい、
いや、なんか、いいですよね、あれは。いいよ、いいよ、本当に。
顔がにやけてますね。
もう海の思い出満載です。私は学生1回生、はい、大学1回生の時に、
はい、
この海の民宿に泊まってね。
はい、
で、男だけですよ、もちろん。そこの民宿、大体バイトしてるじゃないですか。学生さんの、女子大生とかが。はい、ね、そう、帰る時に帰らないでって泣かれましたね。
ほんまですか。
どういうことやねん。じゃあ本当にうちのグループはかっこよかったよね、僕を含めね。
そうですね、はいはい、もうすぐ行きましょうね。
お便りいただいています。
はい、はい、京都アトリエ K さんからいただいています。
ありがとうございます。
いつも楽しい投稿ありがとうございます。しかし暑いですね。今月のテーマ、暑くなっていることですが、ウォーキングとバイキングです。この相反する趣味の両立を楽しんでいます。めちゃめちゃ暑くて汗をのぼのぼかきながらしっかり歩き、食欲も何ら衰えることなく食べまくりです。何でも楽しみながら実行継続することですね。皆さんもお体には お気をつけくださいとのことです。
ありがとうございます。鳥江圭さん、前もなんかバイキング情報をいただきました、
は
い、
ええ、
その情報に基づいて私も一回行ったことあります。そのおすすめの店にね、
ええ、やっぱりバイキングとか行ったらがっつり食べられる方ですか。
私ですか、
ええ、
もうね、食べられへんのチャーモンっていうのを一応取ってしまいません、バイキング。
あー、取っちゃう。
一応ね、全種類一回取ってみたいでしょ。
うん、
でちょっとずつでいいから取ってみたいと思っていくじゃないですか。
はいはい。
あれバイキングって罪なもんやな、しかし時々失敗もありますけどね。
ちょっとね、残してしまったりとかね、ダメですよね、あれ、
でもあのやっぱりなんかこうワクワクするね、バイキングっていうのは。そういうおすすめのバイキングなんか行くと、
はい、
季節も必ず織り交ぜてたりなんかするじゃない。
あーですね。
海田さんどうですか、バイキングは。
バイキングね、
はい、
やっぱり食べてしまいます、ね、
でしょ。
でも控えます、ね、そろそろね。
そろそろわかります、それは。
メタボリックですか。
随分失敗したのでだいぶ学びましたね。
いや、ほんまに。そんでも
取る量をやっぱりちょっとずつや
って、ね、ちょっとずつ
取りに行く回数を増やすと。
はい、
あ、
そうなんです。
なくなったら行くと。
なるほど。
これがまた微妙なもんじゃないですか、
ええ、
回ってる時に、まあ、必ず自分が特に好きなものがありますよね特に好きなもののコーナー、
分かります、
ね、うん、特に好きなコーナーあるじゃないのそこにちょっと力入りますやん。
あ、あります、ね、
それ取った後に次の角曲がったら、
はい、
特に好きな2が出てくる時あるね、
はよ言っといてくれよと。そ
う
そ
う、もうちょっと量減らしといたのに。
そうそうそう、特に好きなやつ先取ってるやんみたいな。
いや
これ、もう向かい来ようかって思うんだけど、腹膨れたりなんかすんだよね、これ。
あーですね。
そしてもう、結構いっぱい取った後に、もう一番スタンダードなカレーライスがあったりするのね。
あー、あれね、ついね、取っちゃうんですよね。
ギリギリ取ってしもたや
ん
みたいな。ってやっぱちょっと寿司の後もカレーちょっと入れようかな、何本ほど取るねテーブル戻ったらみんなに言われたりなんかするというね。
ああ、うちあの、
私パイナップルがね、あるかないかで随分テンションが変わります、ね、
あ、そうですか。パイナップルがあるとテンション上がる。
そう、美味しい。
ああ、パイナッツプル、
うん、それさえあればみたいな。
そうですか。僕あのアトリエ池さんのおすすめのかつてプレジールっていうねあのご投稿いただいた時
はは
行きました、プレジールへ。豊富でしたね、まあ、さすがホテルですからね。
うん、バイキング2の K さんが、
Kさんが
おすすめだけのことありました
か、はい、そうです。このウォーキングで汗かくのまたこれね、はい、暑い時にこのこってり汗、私もあの、まあ、深夜ですけど、まあ、犬の散歩も兼ねて、
はい、あ、そうですね、暑いからもう深夜の方がいいかもしれないですね。
そうですね、まあ、それでもうあのもうワンコーモもなんかもう真相になってますね
わかりますあの舌がどんだけ長かったんやと思いますよね。
もう大丈夫かっていうぐらい、こう気を失う寸前やろっていうぐらい
の。変わらないそう。
距離そんなに歩いてないもんね。もうね、ふと見ると。
やっぱ毛がある分ね、暑いんですね。
地面からも近いしね。
あ、そっかそっか。
ということで、
北方系ですわね。
ね、
そうですね。
はい、ということで、はい、暑くなっていることは今月のテーマということで。
盛り上がりました。
盛り上がりましたけど、お便りお待ちしております。宛先を。
はい。ファックスナンバーから参ります。075-253-6901。075-253-6901です。メールアドレスは、bonz@radiocafe.jp。bonz@radiocafe.jp です。お便りお待ちしております。
それでは本日の1曲目いきます。
はい、それではテイキーさんからのリクエストでサザンオールスターズのミスブランニューデイ。京都三条ボンズカフェ、ボイスドラマも聞いてください。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしておりますと、はい、とか言ってますけど、
はい、
このサザンオールスターズ、これいいね、定期さん、ありがとう。
ね、お好きですね。
素晴らしいね。これ歌詞聞いたか、君ら。
いや聞き取れないですね。
聞き取れない、
うん、
あのちょっと前ですよこれは、この曲はね、
はい、
まあまああのファッションとかね、あのモード言わせトレンドなものばっかり言われてる女の子に、またその女の子の欲しい追いかけ事かどうかなっていうかみたいなことも歌詞の中にいろいろ織り交ぜてあるんですけど、
へえ杉若さんみたいやね。
そう、追いかけてるの今もずっとこら認めたこれ。しかしね、今放送なおですから。
そうなんです。
ツイッターにハマってますね。
あのツイッターを見て4週間、はいはい、あのほとんど自分は書き込むことはないんですけれども、皆さんの言わせていただいて、はい、豆に書いてますね。皆さん本当に売り込む時代やで、ほんま
豆ですね。
売り込みがちやでこれ、ほんま思いますけど。ということで、今日は素晴らしいゲストコーナーが、
はい、
まず先に行きたいと、はい、いうことで、これ雄たけびいっちゃいますかね、まずね、パート1ということで、
パート1で
ゲストパート1、
はい、
それぞれの人生に学び合い学びまーす、パート1ということで、ご紹介申し上げます。
はい、清水焼団地共同組合の村田明子さん、食空間コーディネーターの湯浅康代さんにお越しいただきました。
よっ、
こんばんは、
よ
ろしくお願いします。
ようこそお越しいただきました。
ありがとうございます。
夜遅くに本当に
どうも、いいえ、とんでもございません。
もうこのね、お二方のお話をこれが聞くわけなんですけど、
はい、
清水焼きと、そしてこの、はい、食卓局
で食空間工事、
そうでございます。私どちらも興味のあるお話、
はい、
ね、よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
もうじき陶器祭り、いつも、
はい、
はい、
そうです、
始まるわけでございますけど、
はい、そうですね、はい、7月23日から25日までなんですけれども、はいはいはい、山科の方の陶器祭りということで、はい、山科に清水焼団地という生産団地があるんですけれども、はいね、はい、そちらの方で開催させていただきます。
7月もあさってじゃないですか、明日しあさってかな、ね、
そうですね、
そうですね、金曜日からですよね、
はい、今週ですね。
これは見かねばなりません。
あのちょうどね、私たちも数年前に司会をさせていただいたんですけれども、はいはい、
そうなんですよ、
あのすごいこう地域ぐるみのお祭りですよね。
そうです、そうです。
どっかのね、会社とかのねイベントとはちゃうんですよ、
う
ん、
ちょっと違う。
違う。
やっぱり気合入っとる。
うん、その地域住民の方が一緒に頑張られてるので、うんうん、すごいこうアットホームいい意味で、
すごいあったかい感じで、
うん、イベントで盛り上がったので。
ありがとうございます。
女子4人で。何、うちの岡舞とマッツが行ったんでしょうか。
はい、お世話になったみたい。
はい、結構何年かも前なんですけど、はい、あの1日目お舞ちゃんがその MC みたいなことをやって、うちが2日目だったんです、うん、はい、ちょうど。
その数年前よりかはだいぶあのパワーアップされてるそうで。
そうですね。
どんな感じでパワーアップされてるんでしょうか。
これまではですね、はい、まあ、あのやっぱり陶器市ということで、うん、器の、まあ、安売りというのがメインだったんですけれども、はいはいはい、あの今年はですね、まあ、山科の、まあ、お祭りとして今後も、まあ、発展していければということで、
はい、
まあ、来年あの清水焼団地も50周年ということでですね、まあ、イベントも盛りだくさんということで、うん、まあ、今年はですね、あのボランティアでご協力いただける方がたくさんいらっしゃいまして、まあ、あの時代劇に出てはるですね、まあ、はい、あの役者さんがですね、まあ、山科のためだけにですねシナリオを書いてくださって、で、まあ、山科はあの大石蔵之介さんだったり、うんうん、小野小町さんとかいろんな方がいらっしゃるんですけれども、うん、まあ、そういった方をですね神というあの位にですね挙げられて、うん、それで、まあ、いろんな時代劇をしてくださったりですとか、
なるほど、は
い、で、まあ、あとシンガーソングライターの田中さんですとか、
はい、
田中京さんですね、うん、であとフラットさんという方々とかも、まあ、ゲストでお越しいただきまして、まあ、路上ライブをしてくださいます。で、まあ、その中でですね、はい、あの今年はですね、まあ、坂本龍馬がね今どこでも、
で、ね、
はい、今年は盛り上がってるんですけれども、まあ、私たちのですねこちらの清水焼団地もですね、はい、まあ、坂本龍馬のイラスト展ということで住谷康人さんの、はい、まあ、イラストをお借りいたしまして、まあ、展示させていただくんですけれども、まあ、それにあたりまして、まあ、今日一緒に、うん、あのお邪魔させていただいてますが、はい、あの湯浅さんにお世話になっておりまして、
なるほど、
はい、
食空間コーディネーター、
ね、
はい、今回の龍馬ですとか、維新志士、中岡慎太郎ですとか、うんうん、桂小五郎のイラストがあるということで、
はい、
それにちなんだ、テーブルコーディネートを
これがまた微妙なものですね
展示させていただくんですけれども、はいはい、もちろんこちらの京焼き清水焼きを使っての、展示となります。その獅子たちが現代の時代によみがえって食事をしたならばというような、うん、はい、表現で、
どんな感じになるかもめっちゃ興味ある
もうテーブルの上に刀とか置いてあるんでしょ、うん、
多分左手は何もつかないみたいな
左手ね、何やろうな、
何やろう、右刀かな、
盾と矛持って
これはその時代に合わせたんじゃなくて、はい、今もし
そうですね
お座りになったら、
はい、という設定で、
どこにこれ充電置くじゃない、カラーリングですかね
そうですね、もちろんそれもありますし、うん、
はい、
ま、器の特徴を、うん、表現して、はい、今の現代風にアレンジさせていただきました。
この幕末のテーブルコーディネートというね。
そうですね。
これは微妙なもんですよ。これ幕末だけに。本当に。
というのは？
だってもうだからその日どんな風になるかな。昭和とか大正だとちょっとなんとなく想像する。
小さいね。茶部宅。
はあ。
うんうんうん。
ところがもう幕末とかその時代は一人一膳ですよ。
はい、ああ、そうか。
まあ、だから今で言うたら懐石料理風じゃないかなと思うんですよ。
テーブルとかないんですもんね。
テーブルなんて、まあ、食事の時ってみんなが囲むテーブルってなかったですよね。その当時
そうですね、はい、本当に
チェアもないんですね。
チェアないよ、また
そうか、
チェアがもうペリーがやっと持ってきたぐらいあとは武将が座るこうね、古書という椅子ぐらいなもんですよ。あれを故障すんねん。そんなこと言うねん。まあ、甘えちゃん受けた。すいません。こういう幕末のコーディネート。
そうですね。まあ、蘇ったら、そうですね。まあ、現代の、はいはいはい、現代風のテーブルコーディネートということで。はい。
これまあ、いつもの、その陶器市もそうなんですけど、
はい、
体験コーナーも、
はい、
いつもよりも盛りだくさんなんですか、これは。
そうですね、はい、今年はですね、うん、まあ、毎年ですね、まあ、ろくろ体験ですとか、はいはい、まあ、ドロンコ広場って言いまして、はい、京焼き清水焼きの粘土ですね、それをお子さんたちに、まあ、使って遊んでいただけるようなコーナーですとか。
ドロンコプロレスじゃないですか。
そうですね、まあ、若干ね、投げ合いしてる子とかもいたりするんですけど、まあ、はい、
そういったものとか。ドロンコ、子供たちのね。
そうですね、はい、はい。で、あと、楽焼きと言いまして、まあ、こちらでご用意しているいろいろなお人形さんの形だったりとかいろいろあるんですけども、はい、それにまあ簡単に色で絵付けをしていただいて、それをまあ実際30分ぐらいでかけて焼かせていただいて、それをすぐお持ち帰りいただけるというようなものですとか、あとまあ京都立花大学の方々にですね、はい、まあ、お世話になってまして、
はい、
まあ、その立花の学生さんたちがまあお子さんたちの遊び場コーナーというようなのも設けていただいたりとか、いろいろなところで活躍いただいております。
そうですか、はい、橘大学というと女子大じゃないですか。
元女子大ですよね。
元女子大ですよね。懐かしいな。
なんかあったんですか。
そこ広げるない。あ、そうですか。はい、まあそういうこともあると。で
もう一個ね、うん、イベントありまして。
何がありますか。
なんとね、はい、キャラクターできちゃったんですよね。
そうなんです。
ゆるキャラが。
今こう流行りのゆるキャラ。
そうなんです。
これは陶器市としては初めてのキャラクター。
そうなんですよ。作っちゃったんですけれども。はい。
実はね、がまたこれどうなんですか、これ。
そうなんです。これがですね、あ、うん、まあ、一応まあ来年、先ほども申し上げたように、
はい、
来年、まあ、清水焼き団地が50周年ということもありまして、はいはいはい、まあ、一番今が団地の人たちも一堂に盛り上がっている時なんですけれども、うん、まあ、7月7日の、ね、夜にですね、はい、まあ、上釜からですね、はい、まあ、とある方が現れたということで、
は
い、そうなんです。まあ、お顔がお茶碗をひっくり返した感じの、はい、ちょっと想像していただけたらと思うんですけれども、はいはい、で、まあ、服装はね、うん、まあ、ちゃんちゃんこって言うんですかね、はいはい、赤いちゃんちゃんこを着てまして、はい、ちょっと紺色のお洋服といいますか、
ベベ
着て、はい、着ているんですけれども、うん、まあ、その人たちがです、はい、まあ、その人がですね、うん、人といいますか、まあ、 そういう方がです
ね、
はい、24日のですね、まあ、あの1時20分ですね、
はい、
初お披露目させていただくんですけれども、まあ、その際にですね、まあ、まゆまろちゃんですね、
京都府の
キャラクターさんも一緒に来ていただきまして、うん、登場させていただくんですけれども、まだですね、まあでまあ、生まれたてといいますか、出てきていただいたばかりですので、まあ、この方がまだお名前もなくてですね、まあ、年齢とかも全て詳細なことは、まあ、
不明なんですね、
はい
はい、
なんですけれども
謎のキャラクターです。
はい、なのでぜひとも皆さんに見ていただきまして、お名前をあ、まあ、つけていただきたいなと思っております。
ネーミングしちゃいましょう。
はい、
そういうことですね。
はい、
それはあの皆さんからこう応募した中から選ばれるみたいな。
はい、そうですね。はい、で、
まあ、みんなチャンスがあるわけですね。
そうですね。で、まあ、あの3日間陶器祭りは開催させていただくんですけれども、うん、まあ、その間にですね、まあ、陶器お水焼き団地内の、まあ、4カ所ほどでですね、うん、まあ、名前の方を募集させていただきまして、その、まあ、応募いただいた方の中からですね、はいはい、まあ、抽選で10名様にですね、
はい、
まあ、素敵な、まあ、京焼き清水焼きの何か景品をプレゼントさせていただければなと思っておりますので、
はい、これはみんなチャンスあります。
はい、ぜひともお願いいたします。
これどうですか、海田さん。
私はワン茶で応募した
い。ありがとうございます。ワン茶一票いただきました。ありがとうございます。
ワン茶ですよ。
ワン茶ですね。あ、ワン茶かわいらしい。
あ、いいですね。それしておきましょうちょっとみんなチャンスありますから、
はい、
これはその陶器地って投票した方がいいんですね。
そうです ね、 ね、はい、まあ、あの今後ですね、一応当ホームページでも、まあ、あの随時といいますか、まあ、更新していけたらなと思ってるんですけども、ど、まあ、当面はですね、はい、あのまあ、この陶器祭りに来ていただきまして、
はい、
まあ、この3日間で、うん、あの応募いただければと。
そうですか、
はい、車では行かない方がいいんですか。
そうですね、あのお車の駐車場もですね設けさせてはいただいてるんですけれども、
はい、
毎年ですね、まあ、全国から朝早くからお越しいただいておりまして、うん、ちょっと時間帯によりましてはあのご案内できない場合がありまして、ですのでできましたらですね、この3日間はですね、はい、臨時のバスが京都駅からあの JR の3乗り場という、あ、すいません、はい、JR バスですね、
JR バス、
はい、あの京都タワーの方面に出ていただいたら丸3乗り場というのがあるんですけれども、そこからは清水焼団地に直行する、うんうん、まあ、臨時のバス出させていただいておりますので、
はい、
はい、そちらをご利用いただきましたら幸いです。そうですね、はい、
フレンドリーの角ペ
ッペ、はい、はい、あまり言っていただけない
密着してますね
、そういうことで、
はい、
みんなで行きましょう。
はい、どうもお待ちしております。
23、24、20朝の10時から、
はい、
ね、
はい、
行って、これお茶もこれたくさん、そしてこの幕末のコーディネートもちょっとこれ興味深いという。
そうですね。
気になりますね。
これはっきり言って1日で回りきれんかもしれんね、これ。
いろいろやってますもんね。
かといって3日行くのもしんどいしな。そんなん言ったら、そんなん言ったら怒られるんですよ。3日とも行ってほしいと。
ぜひとも、ね、はい、夜9時までやっておりますので、
はい、
お願いします。
で、さっきのゆるキャラのネーミング、あの、はい、合格というか、
ね、はい、
は発表はネットですか。
そうですね、まあ、はい、ネットでも公開させていただきますし、はい、あと、まあ、あの抽選で当選された方には、まあ、景品を、はい、そのままお送り、はい、をさせていただければ。
このキャラは毎年出てきはるのか、これから。
まあ、そうですね、
せっかく
撮った
し、
どんどん、ね、どんどん出ていきます。
どんどん出てきます、
はい、
たまにバスも乗ります
バルさんの
かなりと大きいので
ということで、
はい、
どうですか。はい、じゃあ、まあ、私たちも応援したいと思いますので、
ぜひともお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。本日のゲストは、清水焼団地協同組合の村田明子さん、食空間コーディネーターの湯浅康代さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ほんまにね、もう陶器もいいもんですよ、本当に。だんだんそういう年齢になってきたり、お気に興味あるね。
は
い、
あー、なるほど。
本当、そういうもんですよ。ね、かじさん。
はい、
ということで、
はい、
2曲目いきます。
はい、それではビギンで竹富島で会いましょう。よー、素敵よ
ー、京都三条を使え。京都三条ボンズカフェ、この番組は消防や通総本伝統番組、個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。というわけで、
はい、
今日はね、パート2ございます、はい、素晴らしいゲスト じゃあ、おたけびパート2いきたいと思います。いいですか。それぞれの人生に学びあり学びパースパート2ということで、ご紹介申し上げます。
はい。本日のゲストは、落語家の桂とんぼさんにお越しいただきました。
どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。
いらっしゃい。
いらっしゃいませ。もうね、僕そのね、もうカジタ和尚は、もう自分の修行中からの、まあ、付き合いですから、10年以上の付き合いなんですけども、こんな人やと思いませんでした。
いやいや、もうこんな人です。
こんなテンションなんですか。
あのね、この静かな中にも、
はい。
うちに秘めたメラメラとした笑いのセンス、
ね、なんとなく垣間見えてましたけども。
ね、いつかは弾き切れたと思ってはるんですけど、もう年、もうそこそこになってこられました、
ね。そうですか、そんな弾けてらっしゃるとは。
今このね、また、わびさびの世界に入りつつ
な。なるほど。私のコーナーやない
ですか。あ、そうですか。
そうそう、トンボさんようこそ。
いえいえいえ、どうも。
ね、本当にありがとうございます。ます本当、泊まる師匠のお弟子さんということで。
はい。
ね。まあ友達師匠にはね、このラジオにも2回お越しいただいて、はい、
なんか見たですね、ね、
いろいろと、まあ、ライブラグもしていただきました、
はい、
ということで喜んでおりますけれども、今日またお越しいただいた、
はい、
ビッグニュースがあるんですよね。海田さん、どうぞ
どうぞ。
何の譲り合いなんですか。
8月14日にね、あの米紫という米紫という名前ですね、4代目襲名されます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。い
や
い
や、これあの襲名されるという、このやっぱこう重責なもんでしょ、やっぱり。
まあ
ね、
そうですね、
お名前いただくっつうことは。
そやからね、
いわゆるトンボさんですから。
そう、もう入門してから16年間もうずっとトンボの名前で、はいはいはい、ね、言うたらもう初対面の人からもうトンボちゃん、
トンボちゃん、
トンボちゃん頑張れ、トンボちゃんみたいな、
覚えやすいし。
そう、はいはい、急にこの米紫米紫というようなね、はいはい、なんかちょっとおじいちゃんみたいな名前に。い
や、これまたなんかね、
そうなんですよ。
なんかやっぱ米朝一門の、
はい、
ね、
そうです、僕が4代目になるんですけども、はい、その3代目先代の方というのは米朝師匠の一番弟子でやった、
今の米朝師匠の一番です。
そうなんですよ。でね、あの私も京都住んでるんですけども、うん、はい、その先代の米師匠も京都の桂にずっとお住まいでね。
そうですか。
はい、そんなご縁も。
阪急遠征。
そうなんです、阪急遠征。僕は東向こうです。
東向
こう。先代米師匠は、はいはい、紫雀とか雑魚坊の兄弟子ということですかね。
そういうことですね。分かってますか、この松さんも。他も連れてきて、
ついてきてかも。
5割分かってない。5
割か。5割分かってない。
半分。
微
妙や
だから、この米紫というご襲名は、本当に、はい、まあ、いわゆる歴史を継ぐっていうことですもんね。
いや、
言い方を変えるとね、まあ、本当にそういうことですよね。
まあ、もうほんまおこがましいですけど。
いや、それはまあ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、このトンボさんは16年。
はい。
トンボさんで。
そうです。
あ、これでも、トンボさんって名前もまた愛着あるんちゃいますか。
そうですよね。ね、
どうです、うん、そういうもん、その辺のこう襲名することに、まあ、例えば、はい、ザクバさんが、ザク師匠が、はいはい、若い時、長丸さん。
はい。
南光師匠が、
はい、
前は、
ベカコ
師匠。ね。はい、さんとか、紫雀師匠は小用根さんやったりとか。
うん。
そういうのは、まあそういう、あの、前の名前からも、私、落語好きなので、
うん、
まあ覚えておりますけども。
はい。
前の名前から変わると、やっぱ、新しい名前にこう、頑張るっていうのはあるけども、
うん、
それまでのトンボさん言うのもやっぱ愛着あるもん
ですよね。そうですよね。で、やっぱ変わってすぐってこう、馴染めないじゃないですか。はいはい、で、僕らでもね、うん、あの、子供の頃ね、あの、テレビでまあ、長丸かやさんとか襲名されたって、やっぱザコバってね、
はい、
今でこそもう馴染んでますけども、
そうよね。
ザコバって、
ザコバってみたいな。
みたいな感じがあったじゃないですか。
はい、
せやけど今もどっからどう見てももう、ザコバ以外の何者でもない。じゃないですか。
ですね、
そうなってくる。で、うちの師匠も言うたら、8月に、泊まる改め、
はい、
これも4代目になります。桂塩代いう名前をね。
塩代ですね、これまた。はい、
で、これも上方の一応大名跡なんですけども、もう、68年ぶりの復活
です。あ、そうですか。
はい。せやから、塩代って、と思いますやん。
ねえ、かーっと、またこれ、どうですか、これ。これ、何代目、三代目さん塩代。
四代目
なんです。四代目。
四代も四代目なんですよ。
は
ぁ、うん。馴染んでしもたら、そらでも。
じゃあ、これね、まあ、我々の仏教の世界も似たような、こう、襲名があったりしますけども、ちなみに、この落語の世界のこの襲名は、
はい、
こどういうチョイスになっていくんですか。この、まあ、例えば、米紫さんを継ぐとなった時に、
はい、
その、トンボさんが選ぶわけじゃないでしょ。
そう
なんです、ね、師匠が、この名前いただくか、みたいなことが。はい、
そうなんです
よ。降りてくるわけですか。
で、これね、あの、大体うちの師匠の塩代が決まる前にね。
決まる前に。
で、うち、あの、うん、弟子3人ね、泊まるもんか、
はい、
うちの、まあ、兄弟弟子がどっかにいるんですけど、
はいはい、
上からトンボ、サンと、
はい、
トマというのがいてるんですよ、ね。
はいはい。
で、うちの師匠が、
はい、
その、サンとという名前はまだええと。
はい。
ね。ゆくゆくサンと師匠って呼ばれてもおかしくない名前、
うん。おかしくないと。
せやけど。
はい。
トンボにトマトって、うん、何やとあんたつけたんやと思いながらあんたがつけたんやと思
いながらつけたんだよ
そうそうそう、はい、思いながらだからそろそろもううちの人の襲名が決まる前から、うん、トンボはなんか名前変えないかんなみたいなことをね言うてくださってたこともあって、
はいはい、それはねもう師匠が言ったら絶対なんですか
絶対です、
ね、お味噌って言ったらお味噌
あのねそうだから僕もね初めねそのこのトンボの名前は師匠につけていただいて、はいはい、話し方大体は師匠につけていただくんですけど、まあすね、決定権ないんですよ、で普通の感覚で言うたらね、例えば20個ぐらい、まあ、名前のね、候補があって、おい、はい、どれにするとかね、あんのかなと思いますやん、一切ないんです。
へ
事前に何の相談もなくいきなり私も入門して大体ね1ヶ月ほど経った時ですよ、うん、いつものように通い弟子でしたから、うん、おはようございます師匠のうち入っていくと、うん、もう急にですよはいお前今日からトンボってもうこれでもう決まりだも
ん、うん、
へ
え何の選択の余地もなく
もうその瞬間から私はトンボなんです
なるほど
もしかしたらセミやったかもしれへんし
まあでも唐がつかん
で一応ね師匠が止まるですから
唐がついたり
昆虫で選んでるわけじゃないですよ昆虫からのチョイスじゃない
ですかそうかそうか、そこ大事ですよね。そうそうそ
うだから、トンボさんにしてみたら、ひょっとしたら、うん、自分でその都は、塔がつく、泊まる人の塔がついて、うん、こんなんがついたらええな、みたいななんかイメージを持ってても無駄っていうことですよね、仮に。
そうです、そうです。なんぼ考えて
こんなんつけてほしいなことっても、だからそういうことを思ったらあかんってことですよね。
そうですね。
もう師匠はこれいけと。うんそうトマトでいけとかトンボでいけとか
そうですよ
もうそれしかないってことですね
そうなんですよ
しかもこの大きいお名前をいただくときは、
はい、
まあその歴史的なそのねそのいわゆる系図があるんでしょう、
はい、
この中にちょっとこの方ついたらどうやみたいなことのまあ言葉悪いけど秋みたいなのがあったりとか、
はい、
この偉大な落語家お前名前もうたらどうやみたいなことはもう師匠が考えていただく
んですまあそうですねまあ師匠なりその、はいはい、師匠のまあ雑魚場師匠なり名城師匠なりと相談して決めていただいて、
はい、それでもそれまあそれ一時のあれみたいなこと言うと嬉しいもんやろねでも
まあそうですね、でこの米師匠先代がやっぱりそのね、うん、あの志尺師匠雑魚場師匠の兄弟子ですから、
はいはい、
でみんなそのなうちの師匠の塩代はもう60何年ぶりですけども、うんうんうん、その米師匠はまだ十何年
まだ記憶がある
あるからちょっとねそれはね雑魚場師匠もねやっぱりねちょっと嬉しそうの米師がついに復活するかみたいなところはなんかあるみたいな。
なるほど、はい、偉いもんですなこれなかなかほんまにこれ
で、ね
まあ、歴史を継ぐっていうことですからね
いやいやそれは反対にね、まあ、私がしょうもない落語してたらあもう四代目なん
かで
した
なんかね、まあ、
言われたらまあ困ります
よでもそこでもまあ励みにもなる
し、ね、あそうですね、
その名前が変わったら何か変わることってあるんですか、
う
ん
う
ん、
女すごいストレートな質問
そうですね、まあ別まあ、もう人間が別に変わるわけじゃないのでね、うん、ただやっぱりなんでしょうね自分の中でなんか変わるもんあるんちゃうかなと思ってちょっとそれは楽しみではありますよね。
うん、なるほどね。
ちゃんと呼ばれたんがね。
話されるそのネタですか、はい、ネタとかも変わらないんですかやっぱり。
そうですね。今までやってたネタはまあ、ただやっぱり先代がやってたネタとか、それはちょっと意識しますね。
う
ん、
ああ、
今の稽古言ってます。
先代米師さんが
やっておられた、
持ちネタ18番ネタと言いますか。
はいはいはい。
ね。ね、それが受け継ぐった方がいいかなみたいな。
そうそう、ちょっとやっぱりやってみようかなとか、
ね。そうね。これ難しいもんですさ、古典落語の世界は。
いやもうなんか想像がつかないですもん。
本当に。なんかアレンジしていいのかないうとこもあるやろしね。
まあそうですね。
どこまでちょっとこういじっていいのかなとか。
そうそうそう。
あるでしょ
う。またある程度のアレンジはせんとまあね、
そうそう
また。
まあ個性があるんだ
よね。なくなるし。
なるほど。
まあこれは先代がね、難しい方やったんで、
はい。難しい。そうそう。
そのイメージがまずあって。
そうなんですよ。三代目米師匠というのが。やっぱりね、ちょっとあの、うん、なんちゅうのかな、もう見た目もね、すっごいもうトドみたいな。
トドみたいな。
トドよりもトドみたいな顔して
る。トドよりトド。
そう、ね。もう声もね、は、
うん、
いはい、みたいな。
そうです
か。替え歌ができまして、米師匠の、先代の。かわいいベイシー、はいはい、ベイシーができたぐらいの方でしたから。
そっからの出発や。
そっからの出発。それまたお仲間、まあ、兄弟子、おじ弟子、皆さんも、まだご記憶がある方の名前を継ぐのまたプレッシャーやね。結構なもんですよ、これ。
ああそうです
ね。
頑張りたいなと思いますけども。
いやいや、でもまあ、これは一つのまずね、はい、今おいくつでしたっけ
?36 です。
36で、もうちゃんとこうして襲名して、はい、これからまあ、より羽ばたこうとされてるんですけれども、ちょっと一曲挟ましていただいて、その曲の後、
はい、
まあ、もともと落語なんで落語家になったんですかみたいなあたりもね。
いや、もう聞きたい。
ちょっとお聞きして。
はい。
次は一曲じゃないんです
か、ね、ないんですか、うん、何があるんですか。
はい。次は、桂トンボさんで、構図の富。
あ、ちょっと講座の様子を。
ああ、なるほど。
3本だけですよ。
そうですか。じゃあ聞かせていただきましょう。
楽しみですね。
はい。
本日のゲストは落語家の桂トンボさんにお越しいただいております。
いやいやいやいや、もうね、ほら5割、
いやもっと聞きたいんですけどね。
ね、まあまあ、からないところ、
ね、分かってますけどね。
全部仕込みでしたからね。
いやもうずっと聞きましょう。じゃあ、
いやいやいや、喋らせてください。
いやいや、これね、落語っていうのはこうね、もう耳で聞いても目の前でさしていただいても聞き込まれるもんでございます、
ね、目の前でしてて、なんかその、こう向きを変えたりとかして人が変わるっていうのは分かるんですけど、うん、全然声だけでも分かるんですね。
これはもうあのこの、ね、古典落語、この前、はい、私もお好きな、うん、このね、
お好きな
好きな、
ね、だらんでは、
もうほんまに続き聞きたいぐらいですね。
いや、まあ、自分で聞いてるとやっぱり恥ずかしいですね。
まあそういうもんですね。
恥ずかしいわ。もう自分で聞いてたらもうあかんとこばっかりが、
は
い、
あ、それはそうでしょ。
聞いてきますね、
でもちょっと笑えるとこもあるでしょ。自分でこう、僕いいこと言ったないとか、
そういう時もあります
ね。
それけどめったにないですよ、それは。
そうですか。
いやいやいや、やっぱりお坊さんもそうですか、自分のお経を聞いてて。
恥ずかしいですよ。
いや、僕は惚れるタイプなんですよ。
なんとなくわかります。
これがね、二人の差ですもんね。
だからもうめっちゃええ声なの。そんな人褒めてくれへんもん。自分で褒めなしゃあないから。
そういうのも大事ですよね。
人に褒めてもらうなんて思ってませんよ。自分で褒めとこう、これ。
大事大事。そういうのも大事ですよ。
ひどい声でもええ声やな、もう。いやいやいやいや。しかし、
はい、
なんかあの、ぜひですね、これ、あの、いろんなことを、ね、まあ、ベーシさんと言っていいのか、トンボさんと言っていいのか、今日の段階
で、いや、
トンボさんと行かせていただきますけども、はいはい、これはもう、あの、本当に楽しみですね、なんか。
いやいや、まあ、
なんか、引き込まれちゃいましたね、
今。いやいやいや。
ね、なんか普通にこう、普通に会話してるだけですごい面白いんですよ。
うん、そうなんですね、やっぱり、もともとやっぱそういうおしゃべり大好き。
いや、そうでもない
です。じゃなかったんですか。
僕はね、どっちか言ったら文化系の人間だったんですよ。ほんでね、あの、すごい映画好きでして。
映画好きで。
はい。でね、京都のね、今なくなりましたけどもね、あの、片平の辻にあるね、はいはい、向こうの方にあるあの、撮影所の中にある、
はい、
映画の養成所というのがありまして、
はいはい、
そこで僕、シナリオコースに入って、映画監督になりたいと思ってました。
あ、そうですか。
そう。
まあ、なんでもその意味はまだ果たせますよね。
まあまあね。
別にあの、はい、映画監督はもう誰でもできますもん。
お金かかるでしょ。
お金かかるよ。スポンサーとプロデューサーとしっかりしておれば。
そうですね。それが大変なん
だ。だってもこう、なんか、小栗旬もね、映画作りましたもんね、これ。
小栗旬は、小栗旬は金集まりますよ、そら。
いや、まあ、一応、俳優さんも映画作るし。
いやいや、でもね、杉若さんもやってますもんね、映画監督。
もう映画監督目指してるんですよ、私。
目指してあるんですか。
目指してます、今も。
今も目指して
あるんですか。目指してます。
ほら、一緒に作りましょうか、
ほんなら。お願いします、本当に。はい、まあ、それほんまやったら楽しみですけど。マジで、うずまさのあの、映画、養成所。
はい。
で、シナリオコース。
そうなんです。で、シナリオの勉強になると思って、うん、お芝居見に行ったり、あ、まあ、古典芸能その歌舞伎見に行ったりね、狂言見に行ったり、いろいろしてた中の一つが落語やったんですよ。
あ、そうですか。
はい。
それで落語、ドーンとハマっちゃった。
うん。でね、あの、映画ってね、
うん、
それこそ一人がシナリオ書いて、それを誰かの手に渡ってね、ね、プロデューサーの手に渡って、それがまあ監督の手に渡り、またいろんな人の手に渡り、それはそれで面白いもんなんですけども、いろんな人の手に回らんとでけへんもんでしょ。で、それを落語っていうのは、一人で全部その主演から、演出から、脚色から、みんなできると。
あ、そうか。
あ、これはシャレたんだと思ってね。
なるほど。それもでは落語にそう興味はなかった。
うん、あんまりね、あの、もちろんテレビでその、それこそ試写寄席とかやってたり、そんなの子供の頃、なんとなく見てましたけども、はあはあはあ、やっとね、シナリオを勉強しだしてから見ると、うんうん、見る目がやっぱ違いましたね。
あ、変わった。
そう、ね、映画というのはそういうもんやけども、うん、あ、それよりはここは一人でやってると。
なるほど。
そういう見方を初めてしましたね。あ、これはおもろいなと思って。
確かに何にもし、ね、登場人物をうまいこと使い分けて。はい、
そうなんですよ。
のなんか小道具というのがセンスとか、まあ、手ぬぐいも使いの、
はい、
場面設定も。
そう、
一人で全部する。
全部。どこでも行けますしね。これ叩いたらどこでも。
場面転換。
場面転換、そう、カット
ワークしちゃいますからね。
そうですよ。
ああ
、なるほど。低予算で。
でもね、それやったら、お笑い芸人とかでもできませんか？
そうですね。まあ、お笑い芸人でもいいですけど、落語ってほら、ストーリーがあるでしょ。
はいはい。
で、もちろん、漫才なんかも、そのね、コント形式のやつはありますけども、落語はなんか、ストーリーが一つあって、
ほ
ん
でね、
ほんまにね、カット割りみたいなのがあるのがね、
わかるね、それは。
落語ならではですね。
はいはい、だから、カット割りか。
ちょっとこれ持っていっといて、へ、わかりました行ってきましたっていう、これね、映画と一緒なんですよ。
ああ。
へ、行ってきましたバンって叩くだけで、場面がポッと変わると。僕は映画の勉強してたから、あ、これはカット割りだと。あ、映画だと思って。
わかりますね。
すごいもんだと思いましたね。
ね、
うん。
通行人にこう、キークが道聞くみたいなシーンでも、
はいはいはい、
一番目に聞いた人が、あ、ここでこう曲がんねんでって言って、二、はい、番目に聞いた人がこっち左曲がんねんって、三、はい、番目に聞いた人が、さっき、まあ、さっきの方でっかいやつもあります
よ。そうそうそう。そうです。
三人登場してんやけど、それぞれに演出ね、うまいこと演じることによって、
そうですね。
なんか、移動して聞いてる。はい、って見えるわけよ。
いや、なんかね、こんなん言ったら失礼かもしれないんですけど、トンボさんね、絶対お笑い芸人でもめっちゃ売れてはる思うんですよ。
褒めるね、褒める番組だからこれ。いや、思いますよ、それは。
なのになんでそこをね、落語かっていうね。
落語を。
ごめんなさい。ごめんなさい。
その伝統のある難しい世界に行かはったんかなと思って。
そこちょっと、じゃあ本人にお聞きしましょう。
ほんでね、師弟関係に憧れたとこもあるんですよ。
なるほど。
漫才も、もちろんまだ、いまだにね、師匠のもとに入門する人もいますけども、ほとんどが養成所じゃないですか。養成所
ですね。
そうです。
NSC でしたね、多くはね。
ね、うん。だけど、落語家っていうのは、絶対師匠のもとに入門しないと、まあ、プロになれないっていう。でね、うちね、なんかちょっと陰気な話になりますけど、ずっとね、母子家庭だったんですよね。母親しかおらへんで。で、なんかね、理想の父親像みたいなのとかで追い求めてるとこがあって、で、それをうちの師匠の落語を聞きに行った時に、講座を見たときに、
なるほど、
これは僕の理想のお父さんだみたいな、少し思うところがあって、で、話し合いのは、その師弟のは疑似親子みたいなところがありますから、
なるほ
ど、ちょっとその、
そうです、そうです、うん、第二の親みたいな
もん、第二の親みたいな、
そうなんですね、
そうなんですよ、
へー、
すごくその父性に憧れたところはありましたですね、それが弟子になりたいと、
ああ、そうか、
うん、思う部分がありました
。このね、どういうかな、絶対権力的なところに、ひれ伏したい時あんのよ、男って。
ね。そうなんや。
自分の意志が、要するにまだはっきりしてない時は、なんか、ダメやとか、こうしろとかいう力が欲しい時があるの。
いやー、女性にはちょっとわからない感覚ですね。
まあ、最近は知らんよ。でも、なんかそういう、まあ、自分でこう、決定しにくい時あるやん。男って決定せなあかんこと多いからね。
はい。
いろいろと。
まあ、杉若和尚はちょっとド M らしいですけど
ね。怒られたいみたいな。怒られたい。いや、もういいです。もういいです、ちゃうわ。
でも、まあ、ある師匠がね、人柄の人やからね。
そうなんですよ。
落語を見ただけで
ね。そうですね。やっぱりね、人柄に惹かれるみたいなとこは、うん。やっぱ義理と人情みたいな世界が、
そうね。
ありますからね。
正義感もあるしね。
そうそうそうそうそう。そうなんです
よ。なるほど。
駅でも怒りそうな人や
から、ね。そう
、駅でもね、
あ、駅でも、
こう、
そう、
やる人を見たら、ね、
はいはいはい、
怒りそうな人、
そうそう、ようね、
そうですか、
はい、
お弟子さんになりたいと思ったら、うん、どうやってなるんですか、
ね、
なんか普通に家に行ったりするんですか、
そうですそうです、僕は落語界の楽屋でしたけど、はい、それこそ京都の染谷町寄席言うて、今ね、あの梶田和尚が引き継いで場所も変わってますからね、
はいはい、
やってくださってますけども、その染谷町寄席まだね、二条の西の鳥の小さい喫茶店でやってるところですわ、お客さんも30人入ったらいっぱいみたいな会場の、
はいはい
はい、に僕もそのずっと見に行ってて、
はい、
でそこの楽屋にもうノンアポですよ、そのアポの取り方もわからへんし、
うん、ね、そうですよね、
そう、でいきなりもうスーツ着てですね、はい、弟子にしてくださいって土下座しに行くっていうような、そういう世界ですね、
なるほど、それが16年前、
16年前で、
それもすぐに OK だったんですか、そうはいかない、
まあまあちょっと考えさせてくれと、まあ一番弟子でしたから、まあ最初のね、
はい、
でしたから、ちょっとまあ相談する人もいるから考えさせてくれ、
はい、なるほど、
はい、まあ、そんなにね、もう、そんな、弟子ぐらい、かまへんよみたいなのはないそういうのはあまりないと思うけど、いつから来るみたいな、そんなの
はないと思うけど。何待ち合わせ
みたいな。バイトじゃないんだからね、本当に。バイトじゃないんですから、いやいやいや、それはないでしょ
う。まあでも、そう、厳しい世界なんですよ。これ、笑ってはるけど、それはそれで。
ね、
そうですよね、その厳しさを出さらへんところが皆さんすごいなと思いますね。
まあまあ気楽な面もありますしね、またね、まあ話し方なのはなんか失敗してしくじってお前アホやなって言われてからがなんかやっと一人前と認められるみたいな。
けどまだこのトンボさん真面目やからなんか、
いや
通い弟子の時は大変も、
はい、
逆に師匠が困らはったぐらい、
もうね、もうこんな理不尽なことで怒られるかと、私通い弟子でね、8時半に家来いと、
朝、
はい、はい、だって京都の社員住んでました、はいはい、でうちの師匠が、飛んだですわ、
飛んだ、
はい、うん、まあ、飛んだから歩いて茨城市でしたけどね、はいはいはい、で8時半に僕ね遅刻するのが嫌で、はいはい、毎朝1本早い電車乗って、
はい、
師匠の家の近所で15分ぐらい
時間
潰して毎朝8時半きっかりにピンポン押すようにしてました
真面目な落語かよこれ。
もう3年間無遅刻無欠勤、
あ、
もう褒められても学校やったら表彰状もらえますよ。
もらえますね。それは。
それを、はい、で何ヶ月か経った時に、うちの人が、で、お前おもんないと。
おもんないと。
な、こんなに毎日遅刻せずに来られるやつは、公務員になりなさいと。
そうだね。
やっていけると。
考えを言うとそういうことですよ。そんなちゃんのできんねえったら。
そう。
ね。
そうですね。
そういうのは、また職務あるやろ
と。そう。で、私も真面目でしたから、その当時、はい、今柔らかになりましたけど、その当時真面目で、そんな怒られて分からへん、どういう体が。分かりました。ほんなら来週の木曜日は遅刻させていただきます。そういうことちゃうねん。それが真面目やねん。
なるほど。
真面目ですね。
いやいやいやいや、それは、ね、本当エピソードですね、これは。しかし、なんかこう、もうやっぱりやめようかなとか、
はい、
もうちょっとなんかもう違う仕事しようかなとか、
はい、
そんな迷いを今16年の間に、
まあそうですね、修行中はやっぱり怒られますからね、うん、
はいはい、
怒られんのが仕事みたいなとこありますから、
まあ、師匠は理不尽なことでも怒りますけどね
そうそうそう、ねまあ今となればね、はい、それはまあの気持ち分かるんですけど、やっぱ怒られてるその修行中はその分かりませんから、うわつらいなと、ひたすらね、でも自分がいたら迷惑やと思うようにもなってきますね、怒られてる。
でもできのいいお弟子さんだという思いますよ。
ああ、なるほどな。
これ難しいんです
よ。師匠の目から見たら、どこからが出来がいいかとかいうか、まあね、点数が何点かって見る微妙かもしれんけど、大体、付き人とかお弟子さんとかも、何本言うたらわかんねえっていうことをするの多いよね。
そうかも。
まあね。
本当に。
そうですね。
またこれで怒らすかみたいな。
そう、そやからね、僕はもう遅刻たまにはしてこいと怒られて、うん、2番弟子の3というのが入って3日目に遅刻してきよった。どういうことやと、
大物やな
さあ、おもろいもんでね、上がね褒められてるとね、はい、下は難しいんですよ、次は2番目は難しい、で2うちなんか2番目がそういうふうにもうボロボロに言うたら、うん、しくじり倒しましたから、3番目のトマトがね、はい、何やっても褒められてまして、
あ
すごい奥さんがね、トマト君ちょっとカレー買うてきてくれと、
はい、
カレーは当たり前のことですよ、はい、カレーは甘口と中辛と辛口どれしましょう言っただけで、えらいって言ってそんなことも分かるんかあんたは何やっても褒められる、
それは褒めるとこちゃうのよ、お前からね、
そうそうそう、前がしくじってました
すごい
おもろいもんですよ、
まあいろいろね、そしてまあなんか人間模様もこのネタになっていくし、
はい、
まあこの襲名されてますます羽ばたかはるのが楽しみでございますけれども、なんかちょっとこれから抱負というか、
あ、そうですね、うん、もうほんまにね、若い頃というか20代の頃は、うん、もうとりあえずもう一生懸命走るのがなんか頑張りやと思ってましたけども、はいはい、やっとねもう36になってちょっと肩の力抜いて、うん、自分で自分の楽を楽しんでみようかな、
なるほどね、
はい、少し思うようになってきましたですね、そういうふうなベースになっていきたいと、はい、
また弟子もね取るはることになりますよね、
いやいやいや、
ベースになったら、
いやいやいやいや、
そのうちにね、
いやいやいや、
本当にね、やっぱりもう関西、まあこの落語する講座、まあ寄せと言いますかね、
はい、
もっとこう増えてほしいですよね、
そうですね、
本当にね、
うん、ぜひぜひ、
と思いますけれども、
はい、
はい、
で14日に、うん、襲名披露公演をされるんですよね、
はい、8月14日、うん、
はい、
ボンさん一番忙しい時、
ボンさん一番忙しい時、会社さんに言っていただけると思いますけれども、
はい、
私はまた他の落語会の時に、僕絶対無理でした、ごめん
そうですね、8月14日無理ですね、京都府立文化芸術会館で、はい、昼の2時、開演で
ということで、
はい、
はい、
オールスターズね、
はい、
課長雑魚は何個で師匠の師匠です、
はい、
全部出られますので、
当日4,000円、前売り券が3,500円です。まだチケット余ってますか？
はい、もう売るほどございますね。
よし、はい、よし、まだ大丈夫。
いや行きたいな。まだ本当に落語会、
はい、
押していただきたいと思いますし、
また
もしよかったらこのボンズ会でもライブで、
もうね、行きたいです。
もうお願いしたいと思いますけど。
お願いします。ぜひぜひ。
はい。じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ご活
躍を。
ありがとうございます。
本日のゲストは、落語家の桂とんぼさんにお越しいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということでね、もう曲挟んでる時間ございませんけども、
早いですね。
カイザさんの本のコーナーを楽しみにされてるゲストの皆さん、本のタイトルだけお願いします。
本の気持ちで。
本の気持ちで、うまい
言ってる場合やない
言ってる場合や
ない夏休み用にね。
出た
生活の図鑑。
ああ、生活の図鑑。
知ってますこれ。
楽しく
遊ぶ。10万部突破。
え、これ何ですか？知らないです。
大人のね、子供にね、こんな本で教えない感じだったんですよ。あ、洗濯物畳もうとかね。
ああ、生活の、生活科の教科書みたい。小学校の時の。
10万部突破。最初はこれはあのね、あ、親が子に教えて
くれた。そうですね。隣のおばあちゃんがあやとりなんか教えてくれました。
それをこ
う
本でね、
や
る時代になったかなっていうの
を。えらいことになりましたね。
これはびっくりしたっていうこと
です。10万部突破。そう、大好評。生活図鑑、はい、どこが出してますか？
これは小学校からですね。
はい。
今これが人気みたいです。
楽しく。
そういう時代やなっていう。
大人は言ってものすごく買いそうですね、逆に。
はい、結構ね。だから今の大人は。
本当に
で来週は、あの、最終週ですので、ボンズカフェライブですね。
そうですね、8時半から。
はい、サルワクさんが来てくださいます。
3回目のご登場でございます。
やった
盛り上がりそうですよね、
はい、ということで楽しみにしておりますけども、
はい、
ね、これがあの、マッツン。
はい。
この頑張って今日の最後の仕事するか
京都三条ボンズカフェ。この番組は聖言八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
そして今月のテーマ、
はい、
来週最後に皆さんご投稿もしておりますので
、今熱くなっていること、ね、そうそう、または熱くなっていたこと、
こういうことです。これまた8、これ7月でこのテーマですから、8月もっと熱になりますから。
そうですよね。
8月のテーマはまた梶田さん来週発表ですよ。より熱くなっていることとか。
より熱くなっている
。難しいわ。
そのまま、ね、より分かったっちゅうね。
より。
もういい。本当にもういいことで、京都三条ポンズカフェ、杉若でした。
岡舞でした。
マッツンでした。
しんちゃんでした。
生活の図鑑10万部突破。
すごい。